市役所からこんにちは。今日は海老名博恵市長にお越しいただきましてお話を伺います。今日もスタジオに、生出演で来ていただいております。海老名市長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、さて今日はまず、何のお話ししていただけますでしょうか。
はい、もう今日もね、はい、新聞に出ていたですね、はい、掲載されていたのホットなタイムリーの話題といたしまして、はい、今ベトナムの、パラリンピックの選手、はい、パワーリフティングですね、はい、この選手が釧路で合宿を行っているということでございます。この背景とあるのが、はい、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、そしてこれをですね、各地方も含めてね、はい、国際交流、こういったことを進めていこうということで、そこで日本の国でホストタウンというこの仕組みを作りまして、そしてそれぞれの自治体の方が応募してですね、日本の国が認定するという形なんですよ。その中で釧路市は、はい、ベトナムとこのぜひホストタウンということでですね、取り組んでまいりまして、2017年の7月にですね、はい、日本政府からベトナムとのホストタウンということに登録をされて、その中で、釧路も釧路市オリンピック・パラリンピック、はい、合宿誘致スーパーバイザー協議会、栗林信次会長さん中心にですね、どうやって行っていくかということをですね、取り組んでいったんですよね。そこでベトナムのホストタウンの中で、ぜひそのパラリンピックの競技というものをですね、応援していこうと。これは釧路ではやはり車椅子マラソンありますよね、これがもう33年、実にもうこういった100人ぐらいの選手の方を、1000人以上のボランティアの方々がこうやってサポートし、全国に先駆けてこういったことを取り組んできたという、こういった風土というのかな、もの実績等々を踏まえてですね、ぜひこのパラリンピックの選手をということでですね、進めてきたんですよね。そういった中で今回ですね、このベトナムの、パワーリフティング、パラリンピックのパワーリフティングの選手4人ですね、この方が釧路に来ていただいて、もちろんあとはベトナムの政府からもスポーツ総局の方々も来てですね、この昨日と今日と2日間ですね、この合宿を行っているということなんですね、ですからこの選手の中にはですね、2016年のリオデジャネイロのパラリンピック、で女子50キロ級のですね、銅メダリスト、メダリスト、ダンティ・リフォン選手も来ていただいたりですね、男子でアジアの、金メダル取られたグエン・ビアン選手をね、ちょっと腕触らせてもらったんですよ、そしたらね太くてね、指が届かないんです。
そうですよね、
自分のね、大腿部とか指届くのに、それよりもね、いやびっくりしましたけどね、そういった形の中で、今日の新聞にも出てましたけど、子どもたちも、このサンフリティス釧路の方でですね、ちょっとパワーリフティングに挑戦する姿も出ていたんでありますけど、まさにねパワーリフティングの中では、もう世界最強と言われているベトナムの選手でありますので、ぜひね、こういったものを楽しみにしていただきたいなと思います。新年度に入ってからはこのパワーリフティングでしょ、合わせてですねパラリンピックの水泳選手、そして陸上、陸上はやり投げ、円盤投げ、砲丸投げ、この選手の方々も来る予定になっておりますので、ぜひね、みんなまた応援していただいたり、楽しんでいただければいいなと思いますね、
ちなみに私も昨日行ってまいりまして、その子どもたちの交流会では笑顔たくさんありまして、本当にこういう機会あっていいなっていうね、選手の方も持ち上げる前までは笑顔なんですが、持ち上げる直前はきりっとこう表情が変わるといいますか、その瞬間場の空気も変わるというね、本当にこの体験会があることで貴重な会見、子どもたちもできたんじゃないかなと思いますんで ね、
そうですね、
本当に良かったと思います。
こういったね、形の中をまたね分かりながらこうね、進めていけるっていう、これは本当、素晴らしいね、ことだと思ってますもんでね、この後夏ですね、ちょっとねやっぱこの冬はね、言ってた思った以上に寒いって言ってました、あれあんまり寒いと言わないようにって普段言ってるんだけど、これは思った以上に寒いですね。
そうですよね、
それはベトナムからですからね。
そうですよね、 ありがとうございます、はい、じゃ続きまして皆さんにお知らせしたいことございますでしょうか。
はい、そしてまたいよいよね、うん、冬季国体、はい、スタートということでございます。第74回国民体育大会冬季大会、これはイランカラプテ、はい、釧路札幌国体ですね。このスケート協議会、アイスホッケー協議会、はい、これが1月30日ですから、うん、もう明後日ですね、2月3日までこの5日間の日程で釧路で開催されるということであります。この冬季国体釧路市では平成22年以来ですから9年ぶり、はい、うん、まあ、そして4回目の開催となるということであります。はい、この出場申し込みがまあ終了いたしまして、はい、選手監督で1428名ですね、うん、あと関係者の方も合わせていきますと、はい、まあ、3000人を超える、はい、まあ、今のところ3011名となっておりまして、うん、まあ、こういった規模の、参加者が来ていただいた大会になるということであります。はい、うん、この中の注目選手であります、はい、ここであのフィギュアスケート競技、
はい、
青年男子にですね、うん、北海道代表として出場される、うん、これは釧路市出身で、はい、現在あの関西大学に在学中の中村修選手、うん、ここがもう注目ということであります。はい、中村選手は、開始式におきまして、うん、はい、選手代表宣誓者、うん、これを務めることになっているところでありまして、はい、もう皆さんも中村選手ご存知だと思います。うん、先日行われました、はい、インカレ、うん、日本学生表情競技選手権大会、うん、ここで個人優勝も果たされているし、3月に、はい、ロシアで開催する学生のオリンピックと呼ばれてます、うん、はい、ユニバーシアード冬季競技大会、この日本代表に選出された実力のある選手だということでありますので、はい、うん、ぜひこの地元凱旋、はい、ここをですね、うん、見ていただければと思います。他にも多くのトップアスリート出場されるということであります。はい、この競技の観戦は全て無料でございますので、はい、まあ、多くの市民の皆さんに会場に足を運んでいただいて、まあ、あのイランカラプテというね、うん、まあ、あなたの心にそっと寄り添わせてくださいというアイヌ語であります。はい、こういった気持ちを持ってですね、また応援し、うん、まあ、おもてなしというか、そういったお迎えをね、うん、していただければありがたいなと、このように考えております。
はい、ありがとうございます。続きまして皆さんにお知らせしたいことありますでしょうか。
はい、今度はの図書館の話題でございます。はい、うん、昨年の2月3日、はい、まあ、北大通りに、うん、まあ、移転開館した中央図書館でありまして、はい、この中央図書館は、開館から昨年12月末までの利用者数が約17万6千人で、資料の貸し出し冊数ですね、うん、これは32万8000冊となっているんですね。はい、まあ、この数字だけ言ってもわからないと思いますので、うん、これ比較しますと、まあ、前回の、ね、はい、図書館とちょっと規模いろいろ違いますが、うん、その比較をしていくとですね、はい、昨年の同時期と比べますと、うん、利用者数については 3.9倍、まあ、約4倍
ですね。
で、貸し出し冊数については 1.9倍、はい、だから約倍ですね。うん、このようになっているということです。特にあの7階の学習室でありますけど、はい、ここはあの中高生を中心にですね、うん、約7万3000人の方々が利用していただいているということで、これは昔との比較ではここは14倍と、まあ、規模違うんだけど数という意味ではそうなっているということでございます。あとですね、今年度ですね、はい、からあの学校図書館連携支援員という方をお二人配置いたしまして、はい、学校フェスティバル、学校ブックフェスティバル、はい、この充実であるとか読書活動サポートセット、うん、こういったものセットありましてね、うん、作りまして、この活用などしてですね、うん、学校図書館の支援とか子どもの読書活動推進、はい、こういった事業も、うん、まあ、行っているということであります。そして、図書館の6階にございます、はい、釧路文学館、うん、これ併設しているものであります。うん、こちらもですね、開館からの入場者が約1万4000人、はい、こうなっておりまして、うん、あとあの常設展示の他にもですね、うん、4回企画展示などを行って、はい、うん、まあ、釧路ゆかりの作家の紹介をはじめですね、うん、まあ、いろいろな皆様に興味を持っていただくような情報発信を務めているということであります。はい、今月26日土曜日からですね、はい、4月21日この期間をですね、はい、中央図書館と釧路文学館の開設1周年、
はい、
このように、銘打ってですね、うん、釧路市出身の直木賞作家の桜木志乃さんの作品を取り上げまして、 タイトルがね、火の川桜木城が描く釧路、うん、このように題しまして、はい、今北海道新聞で掲載されている、はい、火の川の描かれているこの背景を紹介する展示を開催する、うん、こういったことも行います、はい、合わせて、釧路を、ね、描いた作品とか映画化ドラマ化された作品、こういった関連資料の展示も行うということであります、はい。それともう一つ関連事業としてですね、うん、桜木さんの魅力を語るリレートークや、はい、桜木志乃にとっての直木賞、うん、このように題しまして、直木賞受賞が桜木さんにどのような影響を与えたかとか、はい、まあ、こういったね、シンポジウム、こういったのも開催するということでございます、うん、まあ、こういった企画も行っていきながら、合わせて多くの方々にですね、はい、この釧路中央図書館を活用して、うん、文学館両方ですね、はい、活用していただければ、またいろんなね、こともまた考えていきたいなと思ってます、
はい、はい、ありがとうございます。そして今ただいまご紹介にありましたこの桜木さんを魅力を語るリレートークなんですけれども、はい、2月10日日曜日、そして16日土曜日、そして24日の3回行われます、はい、そして24日に関してはですねFM 釧路から、はいはいはい、大坪桃子もね、はい、ファンの方と一緒に、代表の方と一緒に出演しますんで、
一番ご存知ですからね、
また直木賞受賞が桜木さんにどのような影響を与えたかについての焦点を当てたシンポジウムに関して、はい、これは3月3日の日曜日に行われます、詳細については障害学習課、電話番号は 0154-31-4579 0154-31-4579 番にお問い合わせください。それでは今後のイベント、まあ冬に入りましてたくさんあるかと思うんですけれども、はい、まずどんなイベント予定されてますでしょうか。
そうですね、まず恒例の釧路、はい、冬祭り、はい、まあ、今度は2019ということであります、うん、これはまあ2月の2日3日、はい、2日間ですね、国際交流センターの前提、メイン会場として、はい、開催されます、うん、2日の土曜日にはですね、北海道新聞社主催の花火大会、はい、同心花火ファンタジアでありますとか、うん、これ寒風カラオケのど自慢大会、はい、こういったのを行います、はい、3日の日曜日には、うん、釧路新聞社主催のこれの宝くじ付き持ち回し大会でありますとか、はい、大ビンゴ大会、はい、これが開催されるほかですね、阿寒の阿寒湖畔の秋部デポさんですね、はい、うん、このスペシャルライブ、いや上手なんですよ、ですね、めちゃくちゃ上手ですからね、これはもう楽しみですよね、もう予定されるということであります、うん、あとですね、会場の中では、うん、ザンギでありますとか、はい、釧路ラーメン、こういったグルメ、釧路のグルメも指定していただいて、うん、ここはちょうど国体とね、はい、重なっておりますので、その皆さんにもですね、うん、僕は参加していただければと、はい、これに思ってます、
はい、はい、ありがとうございます、まあ、先ほどちょっとデポさんなんて話が出ましたが、冬といえばもう一つ恒例のイベント、阿寒湖の方にありますね、
はい、そうです、阿寒湖の氷上フェスティバルですね、はい、これも2月1日から、うん、3月3日ですね、はい、これまでの間ですね、うん、夜の7時半からなんですけど、阿寒湖畔阿寒湖氷上フェスティバル、はい、アイスアイスアイス冬花火、はい、ね、アイスは最初のアイスは氷のアイスですよね、うん、次が愛するラブのアイス、はい、そして次が阿寒湖、はい、ね、ということの冬花火、うん、これが開催されるんであります、うん、この中ではですね、温かい甘酒であるとか、はい、まあ、牛乳ですね、うん、あとはワカサギの天ぷら、うん、これは恒例でありますけど、こういったものを味わったり、はい、あとは氷切り体験ですね、うん、氷を、ノコギリでこう切る体験、はい、こういったものをするほかですね、うん、まあ、そしてその中で、この阿寒湖の、はい、凍ったね、うん、その表情で花火ですよ、うん、これがね、これは毎晩ですね、午後8時10分から、うん、この花火が行われて、はい、あれ本当に空気透き通っていうか綺麗に見えるんですよね、まあ、本当に、うん、で近くでね、はい、迫力あるんですけど、まあ、ぜひこれも楽しんでいただければと思います、うん、はい、あとこの中でですね、うん、俺も恒例なんですけど、はい、沖縄からですね、はいはい、まあ、多くの方来ていただくんですよ、うん、というのは沖縄の琉球放送、はい、そちらで活躍されている、うん、方で、はい、北海道の芦別出身の柳拓さんという方がですね、はい、うん、この琉球放送の柳拓さんが、はい、沖縄ツーリストさん主催のね、うん、白い北海道というね、うん、これをずっと毎年行ってまして、はい、約350名、はい、その方々をこう、うん、 海道に来て最後はですね、阿寒湖でいつも泊まるとこういった形なんですよ。あの生放送も行うんです。
あ、そうなんですね。
琉球放送で、
すごいです、
でいつもそこでね、向こうの沖縄のオリオンビールか、春一番ってね、私もらうんですけどね全然春一番ですよ、この2月14日ですけど、ちょっとあのね、やっぱり日本は、もう距離ありますから
韓国と沖縄でだいぶ距離がありますからね。
そうですそうです、こういったね形も行うということであります、ただ花火の方はですね、それなりに雪とかだったら行うんだけど、まあ、天候のね、状況によっては、まあ、中止するということもありますので、そこはまた阿寒のね、方にも聞きながらね、進めていかなきゃいけないことだと思いますけど、まあぜひともね、本当にあれ綺麗ですよ。透き通ってね、
いや、冬に見るこの、まして阿寒湖でっていうね。
そうなんですそうなんです、いいですね、ぜひともよろしくお願いしたいなと思いますね。
はい、ありがとうございます、本当に春夏秋冬さまざまなイベントあるなという中、今回冬、本当にたくさんイベントありますが、今ねご紹介いただきました天候状況によっては、その花火中止変更の可能性ありますので、詳細につきましては事務局の阿寒観光協会まちづくり推進機構へお問い合わせください。電話番号は 0154-67-3200 番、 0154-67-3200 番、阿寒観光協会まちづくり推進機構となりますので、お送りしていきます。さあ市役所からこんにちは。今日はですね本当に、スポーツの話題からイベントの話題も、たくさんお話しいただきました。市役所からこんにちは。本日は海老名博市長にスタジオにお越しいただきましてお話を伺いました。海老名市長ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。